さあ、年内1回目の放送となります暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はハマート朝倉店にお邪魔して、防災アドバイザーの楠瀬さんにお話を伺っていきます。楠瀬さん、今年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、それにしてもですね、年明け1月1日の元日に夕方発生しました令和6年能登半島地震、最大震度7の地震がですね、本当にもう年明け早々に石川県をはじめ北陸地方をね襲いまして、非常に甚大な被害も出ていまして、これも心配ですね。
はい、本当にそうです。
さあ、そんな中、年始1回目のこの暮らしの便利教えましょうのコーナーも防災関連のお話、災害時の身の守り方、防災声出しということで、地震や火事など突然の災害から自分自身を守る方法として紹介したいと思います。災害発生後の行動は大きく3つに分かれると言われています。1つ目が具体的な行動を取る人、2つ目パニックに陥る人、3つ目ショックで呆然とする人です。パニックやショックで体が固まった状態では自分を守る行動というものが十分に取れないかもしれないということなんです。で、今回ご紹介するこの防災声出しは、自分や周囲の人が身を守る行動、身を守れるように促していくということなんですが、楠瀬さん、そもそも防災声出しとは何でしょうね。
はい、身を守る行動を声に出して自分自身と周囲に伝えることです。例えば、危険だ、逃げろ、火事だ、逃げろ、または火を消せ、津波だ、逃げろ、など災害状況と行動を伝えることです。
そうなんですね。非常にシンプルなんですけども、この声出し自体が大事ということなんですね。確かに、でもとっさのことで体がこう固まってしまうと、なかなか声ってね出しづらいものなんじゃないかと思うんですけども、この防災声出しのコツって何がありますかね。
はい、まずは落ち着いてください。次にはっきりと、3番目は簡潔に、4番目は繰り返す、以上です。
そうなんですね。落ち着いて、はっきりと、簡潔に、繰り返し伝えることが大事なんですね。
はい、その上で具体的に伝えるとさらにいいです。例えば、津波だ、小学校まで逃げろ、火事だ、消火器で火を消せ、危険だ、塀から離れろ、など場所や方法を具体的に伝えるとさらに効果的です。
確かにそうですね。津波だ、逃げろと言われても、一体どこまで逃げたらいいのか、そこで戸惑ってしまう人も確かにいるかもしれません。ですので、まあ、近隣の避難場所に指定されている、例えば小学校だったりとか、そういったところの名称を挙げることで、あ、何々小学校に逃げればいいということで、とっさに判断ができるということなんですよね。なるほど。さらに、これ伝えるコツって何かありますか。
はい、まずは大きな身振り手振り、それが周囲に注目されやすいので、ぜひやってください。また体も動きやすくなります。
そうなんですよね。確かに、これね、大きな身振り手振り、何かを人は伝えようとしているということをまず皆さんに注目してもらう、これが大事。そのために大きな身振り手振りというのを行うと、で、こうやって大きく体を動かしていくことで体自体も動きやすくなると、これは確かにコツですね。二つ目なんでしょう。
はい、状況と行動を分けて声出しをすると伝わりやすくなります。
そうなんですね。先ほどから例として挙げられていました、津波だ、逃げろ、状況としては津波があります、そして行動としては逃げろ、ですので津波だ、逃げろ、津波だ、逃げろと繰り返す、シンプルに伝えていくということですね。3つ目お願いします。
はい、体を前のめりにさせながら声出しをすると大きな声が出やすくなります。
これもね、確かにそうなんですよね。なかなかこう直立不動で声を大きく出そうとしてもあまり出ないものなんですよね。こう大きく前に大きく出すと、そういう意識で前のめりに体をすると、確かに大きく声は出ますね。ただし、あまりこう必要以上に大きな声である必要はないんですけども、ただやっぱり体を動かしつつ前のめりで声を出すと自然に大きくなるということも覚えておいた方がいいかもしれませんね。4つ目お願いします。
はい、声出し前に手や物を叩いたり笛などを利用して大きな音を出すとさらに伝わりやすくなります。
確かに大きな身振り手振りも大事なんですが、声以外に音の出るもの、例えば笛とかをですね、吹いておくとより注目される確率が高くなりますよね。しかもやっぱり声出すのって体力いりますので、そういった体力の節約にもですね、やっぱりこういう笛とか音が鳴るものを、用意しておくと、これはいいんじゃないかと確かに思いますね。さあ実際トレーニングに移っていきましょう。トレーニング、まず一つ目お願いします。
はい、屋内イメージトレーニングです。災害時の行動パターンをあらかじめ考えておくといいと思います。実際に声出しをして覚えましょう。小声で結構です。
そうなんです、この際はね、小声で OK ということなんですよね。屋内イメージトレーニングで災害別の行動パターンを考えておくと、で実際に声出しをして、その時が来た時にちゃんと声が出せるように覚えておく、ね、繰り返しやっぱりイメージをするってことがすごく大事ですよね。2つ目お願いします。
はい、屋外トレーニングです。屋外で身振り手振りを行いながら体を前のめりにして声を出しましょう。ただし近隣に防災声出しトレーニングが理解されていないと驚かれる場合があります。違う言葉に変えて、例えば好きなものはカレーなど、そういうもので声出しのトレーニングがいいと思います。
そうなんですよね、確かに屋外でトレーニングしたいところでもありますよね。屋外でこう身振り手振りを交えながらですね、体を前のめりにして大きく声を出す練習をする、これもやっぱり実際やっておかないといざという時になかなかできるものじゃないと思いますので。ただしご近所さんが結構いる場合に、突然ですね、津波だ逃げろ、火事だ火を消せと言ってしまうと、これは誤解を招く恐れが大いにありますので、違う言葉に変えて、例えばさっき楠野さんもおっしゃっていました、好きな食べ物はカレーですと実際に声を出す、こういったことでもね、トレーニングになりますので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。あとは緊急地震速報が出た場合も、揺れるぞ身を守れなどで災害発生前の行動を促す、だから実際に災害が発生した後だけじゃなくて緊急地震速報を見聞きした時にも、こういった声出しは有効になるということですね。
はい、そうです。ただし救助が必要な場合に声を出し続けると体力を消耗するので、笛などの利用も覚えておいてください。
確かに笛もいいですし、鍋の蓋とかでガンガンガンガンといつもと違う音を出すっていうのはね、大きなポイントになるんじゃないかと思いますので、こうしたことを覚えておくと、いざという時のまず初動ですね、第一の行動に大きく影響してくると思いますので、ぜひ皆さんこういったことも覚えておいてください。というわけで今日はハマート朝倉店にお邪魔して、防災アドバイザーの楠瀬さんにお話を伺いました。楠瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。